故天皇陛下、今度の戦争で天皇陛下は大変ご苦労をなさいました。なぜならば、古い憲法では天皇をお助けして国の仕事をした人々は国民全体が選んだものではなかったので、国民の考えと離れてとうとう戦争になったからです。そこで、これから先国を治めていくについて、二度とこのようなことのないように新しい憲法をこしらえるとき大変不信をいたしました。ですから、天皇は憲法で定めたお仕事だけをされ、政治には関係されないことになりました。憲法は天皇陛下を象徴としていくことに決めました。皆さんはこの象徴ということをはっきり知らなければなりません。日の丸の国旗を見れば日本の国を思い出すでしょう。国旗が国の代わりになって国を表すからです。皆さんの学校の記章を見ればどこの学校の生徒かがわかるでしょう。記章が学校の代わりになって学校を表すからです。今ここに何か目に見えるものがあって、他の目に見えないものの代わりになって、それを表すときにこの象徴という言葉で言い表すのです。今度の憲法の第一条は、天皇陛下を日本国の象徴としているのです。つまり、天皇陛下は日本の国を表されるお方ということであります。また憲法第一条は、天皇陛下を日本国民統合の象徴であることも書いてあるのです。統合というのは、一つにまとまっているということです。つまり、天皇陛下は一つにまとまった日本国民の象徴でいらっしゃいます。これは、私たち日本国民全体の中心としておいでになるお方ということなのです。それで、天皇陛下は日本国民全体を表されるのです。このような地位に天皇陛下を大きい申したのは、日本国民全体の考えにあるのです。これから先国を治めていく仕事は、皆国民が自分でやっていかなければなりません。天皇陛下は決して神様ではありません。国民と同じような人間でいらっしゃいます。ラジオの放送もなさいました。小さな町の隅においでになりました。ですから、私たちは天皇陛下を私たちの真ん中にしっかりとお置きして、国を治めていくことについてご苦労のないようにしなければなりません。